全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌544番。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文7。主よ、願わくは我が祈りを聞き、
我が願いに耳を傾けたまえ。
何時の誠、何時の正しきをもて
我に答えたまえ。
何時のしもべの裁きにかかつらい玉をなかれ。
そは生ける者一人だに御前に義とせられるはなし。
あだは我が魂を責め、
我が命を地に伏せして、
地にて久しく世へへたる者のごとく
我を暗きところに住まわせたり。
また我が魂は我がうちに消え失せんとし、
我が心は我がうちに荒れさびれたり。
我は古の日を思い出、
何時の行いたまいし、すべてのことを考え、何時の御手の御業を思う。
我、何時に迎えて我が手を伸べ、
我が魂は乾き衰えたる地のごとく何時をしたい。
主よ、速やかに我に答えたまえ。
我が魂は衰う。
我に御顔を隠したもをなかれ。
おそらくは我、穴に下る者。
明日に何時の慈しみを聞かしめたまえ。
我何時に呼び頼めばなり。
我が歩むべき道を知らせたまえ。
我が魂を何時にあぐればなり。
賛美歌6番。 主イエス・キリストの父なる御神様、復活祭第五手術の今日、御前に教会の兄弟姉妹と共に礼拝を守られますことを感謝いたします。先週の主の日から一週間、あなたが私たちと共にいて、その歩みを導き、守り、支えてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちを心を尽くし、神様を愛し、隣人を自分のように愛し、生きるために使わせてくださいました。けれども私たちの歩みは、そのどちらにおいても、誠に欠け多く、あなたのご期待に沿わない日々であったことを懺悔いたします。神様を愛するよりも、自分自身の身を愛し、あなたの御心に従うよりも自分の思い、願いのみを求め、あなたの恵みや愛を思うよりも自分の喜びや悲しみばかり見つめて右往左往してきました。隣人を愛することをせず、むしろ思いと言葉と行いによって傷つけることの多かった私たちです。語るべきことを語らず、語るべきでないことを語り、なすべきことをなさず、してはならないことをしてしまいました。あなたに背き、あなたから遠く離れてしまっている私たちをどうぞ憐れんでください。今私たちはあなたの御前に深い悔い改めを持ってひざまずきます。どうか聖霊なる神が働きかけてください。私たちのうちにあなたを礼拝する新しい心を作り与えてください。そしてあなたの恵み、御言葉を私たちの心の奥底にまで響かせ、主イエス・キリストによる罪の許しの恵みを与え、私たちを新しく生かしてください。今日覚える西東京教区の八王子ベテル伝道書を顧みてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書1150ページ、イザヤ書第53章12節。イザヤ書第53章12節。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品として おびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者たちのために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書231ページ使徒言行録第9章26節から31節使徒言行録第9章26節サウロはエルサレムに着き弟子の仲間に加わろうとしたが皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り、議論もしたが、彼らはサウルを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちはサウルを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。賛美歌177番
使徒言行録を読み進んでまいりまして、今日は第35回となります。9章のダマスコでサウロという後のパウロが力強く福音を明かししたがゆえに敵意、殺意を抱かれ、弟子たちによって ダマスクを脱出したところまで前回でした。脱出したサウロはエルサレムにやってきます。ただ命を狙われる危険から逃れたというのではありません。かえってエルサレムは教会を敵視する者たちの本拠地であり、そこに入るということがいかに危険か、かつてそこで熱烈な迫害者であったサウロ自身がそれを知らないわけがありません。その危険を押してまでしてもエルサレムを目指した動機、その理由は何であったのか。答えはエルサレム教会の仲間に加えてもらいたいということでありました。エルサレム教会の仲間に加えてほしい。26節に仲間に加わろうとしたとある言葉を直訳いたしますと、親しい交わりを持つことにトライし続けたという意味の言葉です。仲間っていう単語というよりは親しい交わりを持つことをしたくって挑戦し続けた、試し続けた、英語だとトライした。しかもそれが一回きりじゃなくて何度も継続してやったんだ、そういう言い方なんです。おそらく何度も何度も面会を求め尋ねることを繰り返したと思います。そこまでして仲間になろうとするのは、彼が主イエスに与えられた信仰というものがいわゆる個人の信仰ではなくて教会という共同体の信仰であったからであります。頭なるキリストにつながるのはこの体の一部として教会の仲間になることにおいて他ならなかった。サウロは後にコリント書やエフェソ書の中でそのことを何度も語っております。どうしても教会の仲間になりたい、そう願っていく彼の信仰、それは主を恐れる信仰がそこにあったと言ってよいでしょう。今日のおしまいの31節のところに出てくる言葉であります。主を恐れること、元最も過激な迫害者であったという消しようのない過去を背負っているサウロは、教会という群れにもしも受け入れられないならば、もう自分は自分でやるんだと動き出しても、まあ人間的に考えたらおかしくないと思うのです。しかし、サウロは自分を召したもうた主イエスにつながって、従っていくには、主イエスが頭である、頭、頭である、体なる教会の一部としてつながって、そういう意味で仲間に加えてもらわなければならないんだと考えたわけです。キリストを頭とした一つの体なる教会、これは断じてお題目のようなものではなくて、自分は主イエスとつながっているとしながら、何か体とは別に信仰者としてあることなどはとてもできない、成り立たない、そういう信仰をいただいたということです。皆さんで言えば日曜日こうやって一緒に礼拝してますけれども、明日からのウィークで普通にお仕事に行ったり自分の家庭での生活、いろんな生活をしていく中で、 その生活がこの体なる教会の一部 のものとしての生活であるということです。教会関係ない、ちょっと日曜日だけの教会にして、あとの月から土曜日は匿名希望の何かわけのわからない私で、人にあんまり、勘ぐられたくない私で過ごすっていうのとは違うんです。サウルは仲間に加えてくれ、日曜日だけの話じゃないわけです。キリストの体なる教会っていうのが、そういう意味で本当にいわゆるお題目ではなくない実生活がそこに求められているわけです。サウルはそれを求めた。復活の主にいただいた信仰は、何度も言いますけど、個人の信仰ではなく、教会という共同体の信仰であったからであります。そのような主への恐れが、サウロに謙遜さを与え、へりくだって仲間に入れてもらいたいと願ったのであります。開き直って俺は俺でいいんだなんて、そんなことは絶対に言わない。しかし、エルサレムの教会の人々は、彼が弟子となった、キリストを信ずる者となった、などとは到底信じられず、恐れたというのです。いや、これは罠かもしれない。そう思っても無理もありません。過激な迫害者であった時のサウルを知っており、おそらく実際にいろんな危害を加えられていった、脅された経験を受けていたならば、その恐れは簡単には拭いきれない、されないものでありましょう。当然、彼の求めを拒絶する。何度も面会を希望し尋ねても、多分扉が開けられることはなかったのでしょう。使徒言行録の記者は、少し教会をかばうように、はっきりとサウルを拒絶した、とまでは記しませんけれども、いずれにしてもサウルの求めに応じようとしなかったということはわかります。その結果、サウルは完全に行き詰まってしまったと言ってよいでしょう。どんなにダマスコで力強く主の御名によって立派に福音を述べ伝えていったとしても、彼の追っている過去は、あまりにも重く大きかった。そこに、バルナバという人が唐突に現れるのです。この人は使徒言行録4章のところで、もうすでに一回登場しているんですが、バルナバは、サウルを連れて人たちのところに行ったって書いてありますね。案内したって。サウルを連れてっていう、この連れてっていう言葉はですね、こう、捕まえるっていう言葉なんです。ムンズと捕まえて。あるいはこう、捕らえるとか、捕獲するとか、獲得するっていう、ある意味強く捕まえるっていう意味があるんです。ですから、もしかしたらですよ、これは、勘ぐりすぎかもしれません。サウロとして一生懸命、初代教、エルサレム教会の人たちにアプローチをし、お願いをし、アポイントを取って、面会を求め、話をしたいって言ってもですね、門前払いを何度も食わされてくる中で、彼だってきっと心は、落ち込んだと思うんですよ。でもそういうサウルにですね、このバルナバはですね、彼を捕まえたって、多分腕を取ったんじゃないか。サウル行こうって言って、 彼の手を取ってですね、引っ張って、そして自分が先に立ちながらですね、もう一度その教会の人たちが集まっているところに行って、トントントントントントン、私です、バルナバです、開けてください。そして、開けたらそこにサウロがいるから、えって言ってきっとびっくりしたはずですけど、入れてくださいって、彼の話を聞いてくれ、私の話も聞いてくれって言って、彼を案内したんですよ。かなり強引な入れ方だったと言ってよいでしょう。この二人が、どこでどういう出会いがあり、どういうやり取りをしているかは全くわかりません。何も書かれていないんです。使徒言行録の記者もそのことを、記そうとはいたしません。それよりも大事なことがあったんです。バルナバは、このサウロを捕まえるようにして人たちのところに連れてきた。そして、彼の戒心の次第、ダマスコ途上で復活の主に出会って倒れ目が見えなくなり、うんぬんくんぬん。そして、ついに目開かれて洗礼を受け、一人の信仰者として立てられた中で、大胆にダマスコの諸会堂で、キリストの名による福音を語っていった。そのことをバルナバが証言したんです。いかにして二人が知り合い出会ったかということよりも、大事なことは、これら一連の出来事は、主イエスが主導して、あの迫害者であったサウロをお召しになり、そしてそれに応えてサウロも主イエスを証ししてきたんだ。このことが一番大事なことだ。そこに、主のご支配、主の主導に委ねる信仰に立つことへと、バルナバは仲間たちに懸命に語り、そして仲介したわけです。仲介業者というとなんか、この世的にあんまりどこまでいい響きがあるかわかりませんけれども、さっきのイザヤ書の言葉を借りるならば、取りなしをしたんです。サウロとエルサレム教会の人たちの間に入って取りなしをし、両者をつなぎ合わせてくれたんですね。聖霊による慰めっていうのが今日の最後のところに出てきますけども、その出来事としてこれが起こっているんだと。このサウロに対する不信の壁を越えるように、エルサレムの仲間に懸命にバルナバは語りかけた。エルサレムの教会の人たちも、今日の前回のところでかなりな日数の間、まあおそらく3年ほどです。サウロに起こったこと、そしてダマスコでのこのサウロの活動については聞いていただきましょう。あの有名な悪名高き迫害者がキリストに出会って変わったんだと。しかもダマスコの諸会堂でものすごい力あるこの証をしていった。誰も反論できない、反駁できなくて、挙句の果てには彼自身が命を狙われる羽目になったっていう、そういう情報はですね、エルサレム教会の人たちに絶対に届いているはずですよ。知ってるはずだと思います。しかし、実際に今サウロが目の前に来て立ったその姿を見たときにはですね、そういういわば伝聞としてのサウロが変わったんだよって言われてもですね、目の前のそのサウロがかつて家々を襲い、押し入り、多くの初代教会の信徒を縛り上げ、牢に投げ込み、拷問し、信仰を捨てるように迫り、挙句の果てには死刑にまでしていったっていうのを、直に触れていった人たちにとったら、 話に聞いていることよりももう目の前に立っているこのサウル自身のこの姿に触れたときにみんな震え上がったんだと思います。これはエルサレム教会を一網打尽にしようとする罠ではないか。恐れた。サウルが主の弟子になった。主イエスを救い主と信じるようになったととても信じられなかった。不信の壁があった。バルナバという人の名前は慰めの子という意味があるそうです。バルナバ。バルっていうのが息子っていう意味で、ナバっていうのが慰めになるんでしょう。慰めの子です。まさに仲間たちに聖霊の慰めをもたらそうとしているわけです。この不信の壁を取り除き、聖霊の慰めを受けて、かつてみんな傷ついたんですよ、サウルによって。その傷がまだうずくんでしょう。痛むんでしょう。でも、バルナバは慰めの子として、みんな聞いてくれと。彼が変えられたのは本当なんだと。そしてダマスコで彼がこうやってきたのも本当なんだと。これはイエス様がなさっていることだ。聖霊がなさっていることなんだと。だから、この聖霊の慰めがここに与えられようとしているんだって。彼が今悔い改めてここに来ているってことは、ここに今彼の謝罪の言葉はありませんけれども、もう自分がやったことを思えばですね、もうこんなにちっちゃくなったってしょうがないところ、彼はですね、キリストに許されたって、ただそのことだけでみんなの前にこう静かに立ってたと思いますよ。もうぶん殴られたってしょうがない。もう刺されてもしょうがないっていうぐらいのことをやってきてるわけですから。でも兄弟たちは、このバルナバの慰め、聖霊の慰めなんだ。自分たちが傷ついたその傷を彼が来ることによって、実は癒されていくんだ。慰められていくんだ。だから彼を受け入れよう。そういう取りなしをしたんです。そして、ついにそれが叶いました。サウルは、このエルサレム教会の人たちと一緒にいて、エルサレムに自由に行き来した。これどういうことか。弟子たちの本拠地はエルサレムの町の中にあったとも思いますし、ベタニアあたりのイエス様がよく泊まっていた家で、そうなると、エルサレム城外ですから、で、毎日行ったり来たりするということにもなるし、まあ、要は、このエルサレム教会のメンバーと行動を共にしたということです。そして大胆に、主の御名によって福音を語っていった。前回も話しましたように彼はもう聖書の知識に関しては誰にも負けないものを持ってるし、それを弟子たちから聞いた主イエスの言葉と行いとがピタッと重なっていく中でですね、もうこれでもかっていうぐらい論理的にきちっとこう論証していく力を持っていたわけです。彼のタラントがやっぱり生きたわけですね。ダマスコしかり、このエルサレムしかりです。このサウロという後のパウロも、今のトルコの東南部のキリキア州というところのタルソス出身で、言うなれば、エルサレムとかユダヤで生まれ育った人間ではない、外国からユダヤに来たユダヤ人、しかもそういう人たちってみんなギリシャ語を話す人たちで、そういう人、外国から来てギリシャ語を話すユダヤ人のことをヘレニストというんですね。で、かつて、ステファノという教会のメンバー、指導者を石打ちの刑にして殺したのも、実はこのヘレニスト一派でした。サウロは、 いわば自分たちとギリシャ語で通過で話ができる。もちろんヘブライ語だって話できるし、アラム語だって話できるんだけども、いわゆる共通言語としてのギリシャ語でバンバンやり合えるわけです。で、そういうヘレニストたちを相手にですね、話をしかするわけです。多分彼の方からしていくんだと思うんです。で、議論するわけです。ところがヘレニストたちは当然反発するけれども、サウロが言ってることを論破できないわけです。論破できないんです。で、彼らは言うなれば、言えば言うほど自分たちの持っている欺瞞性が明らかになってしまうんですね。こじつけていって、あるいは立法を形骸化していく、そういう欺瞞性をですね、キリストの言葉と光に照らし出されていくときに、もう全部それがこうあらわにされていく。それをサウロがですね、実にロジックを持って、論理的に、旧約のどの御言葉を引用しながらでもそれを明らかにしていってしまうわけです。あらわにしていってしまうわけです。ですから、話せば話すほどきっと、このヘレニストたちは、どんどんどんどん立場が危うくなるというんでしょうか、追い詰められた思いに囚われていったのではないかと思われます。がゆえにこそ、彼らが出した最終結論は、このサウルをやはりあのステファノのように殺すという結論であったわけです。ダマスコでもしかり、エルサレムでもしかり。仲間となった兄弟たち、教会の仲間のことを兄弟姉妹って言いますけれども、兄弟たちは、まずこの危険なエルサレムから、西の地中海に面した港町、カイサリアというところに逃がしました。カイサリアって今、観光地として遺跡が残ってますが、皆さんね、地中海の一番こう東のヘリを、ね、イメージしてください。北のシリア、ダマス、レバノンからずっとパレスチナ、エジプトまでこう、まっすぐな海岸線がこうね、南北にこう続いてますでしょ。入江なんてないわけですよ。ね、まっすぐです。そこはですね、もう、砂地ですよ。そういうところは港に向かないわけですね。こう、岩があって、湾があるようなところであれば、そこにさらに堤防を作ってですね、こう囲って安全な港を作るということができますけど、できない。しかし、ローマ帝国のこの、なんて言うんでしょうか、力、特にこういう都市建設に関わる力ってすごくって、山から巨大な岩を切り出してきてですね、なんとこの砂浜だらけの海にですね、その岩をガンガンこう据えていって、その山から切り出した岩で、なんと堤防を作り、港を作っちゃうんです。そして地中海のこの荒波を防ぐ港を作り、そこにカエサル・シーザーの名前をいただいたカイサレアという港町を港湾都市を作っちゃったんです。これに一役買っているのがあの悪名な高きヘロデ大王なんです。ここのカイサリアまで逃がすってことは、いわゆる海の港湾ルート、船を使って、北のトルコの方、ね、に逃がすルートに彼を連れてったわけです。そして、多分、海沿いに、南北にこう、通商のために行き来する、船が、たくさんあったようですから、それに乗ってずっと北上し、今のトルコの一番こう、南 東部になる、右下あたりになる、あたりがキリキア州って言うんですけども、そのちょっと内陸に、サウロのふるさとタルソスがあるんですよ。そこに、サウロを送ったって書いてあります。送ったというのは派遣するっていう言葉で、単に逃げた、避難したんではないんですね。伝道のために使わされたと言った方がいいでしょう。エルサレム教会の人たちは、このバルナバの取りなしによって、あの大迫害者であったサウロが、今や主の弟子とされた。これは主イエスの御業なんだってことを受け入れた。今度は彼らがサウロを使わすという教会の技に今度は動いていくわけです。主の御業が教会の技、伝道への派遣ということへとこうね、連動していっていることがわかります。最後に、教会は内的な組織の整えと外的な迫害の鎮静化による平和によって発展したと記されています。31節。内的な組織の整えというのは、あのステファノたち執事が立てられたように、使徒たちの他にですね、食料分配のお仕事やら、それこそ、教会でいう、会計のお仕事とか、書記の仕事とか、街道掃除のお仕事だとか、いろんな、訪問のお仕事、修法発送のお仕事、いっぱいありますよね。そういう役割分担を、が整えられていくわけです。で、そのためには、ルールが必要になってくるから、教会が制度化していくことになりました。そういう内的な整えが、どんどん進んでいくっていうのが一つ。もう一つは、外的な迫害が、あの旧先鋒のサウロが、いわば、転校してしまった。クリスチャンにね、キリスト教徒になってしまった。彼に代わるような、迫害者はいなかったようなんです。だから、初代教会に対する迫害というのが、ある意味で神聖化したと言える。この内的な外的な両方の要因があって、平和になったと言えるわけです。で、平和になって教会がこう発展したんだって言うんですけども。ただ平和になって、内側も整えられたから、教会は発展し大きくなりましたっていう、そうは言ってないんです。31節。危険はまだあったんです。サウロに対する殺害計画だって実際起こされているわけですから。しかし、内的に外的にそういう平和がやってきたから、教会というのが成長しました。人数も増えました。というのは実は違う。そうではなくて、ここで教会の基礎が固まって信者の数が増えたって今日の最後のところにあるわけですけど、基礎が固まるっていうのは、家が建て上げられるという言葉なんです。ただ土台が据えられるんじゃないんです。家が建て上げられるという言葉なんです。ということは、組織化や制度化ということのより根本的なこととして、要になるのは、主への恐れと、聖霊の慰めがあるというこの二点でありました。すなわち礼拝において、今私たちまさにそれです。礼拝において、聖霊の助けによって御言葉を通して、一つ、主を恐れること。さっきの山口太郎の祈りにあるように、悔い改めがそこに起こり、悔い改める人間は謙遜にされるわけです。そして、聖霊の慰めを受けていくときに、聖霊なる神が私たちのうちに一緒にいてくださる、内在するっていうんですけど、一番近いところにいつも一緒にいてくださるということによって、慰められ、力を得るわけです。 勇気をいただくわけです。そのことによって主を証しするべく立ち上がるわけです。この主を恐れるということと聖霊の慰めを受けるということとが教会の中で特に礼拝において一人一人がしっかりと受け止めていただいていく中でみんなが新しい力をいただき勇気を持って立ち上がっていって日曜日だけのクリスチャンじゃない7日間ウィークで全部通した信仰者クリスチャンとして生きていく生活をに立ち上がっていく何もですね旗振って私はクリスチャンですなんて言う必要ないんですよ。そんなこと言ってるわけじゃありません。何やるにしてもあからさまにこんなね私はクリスチャンですからこうやるんですなんて言わなくてもいいんです。でもやるからにはですね主に喜ばれるようにやるわけです。仕事をやるにしても何人との付き合いにしても何やるにしてもそうですよ。そうする中で新しい人たちがなんでこの人こんな風に生きていけるんだ、なんでこんな風に振る舞えるんだ、なんなんだこの人はって思うわけですよ。で、そういう中で新しい人が教会の門を叩くんです。不思議ですよね。ビラをまけば教会に人が来るか、いや、もちろん来ることはありますよ。看板上げて教会に、ここに教会ありますよって言って、道行く人が、ああ、ここに教会あるんだってして、で、前からちょっとキリスト教に関心があるから入ってみようかなと思って入ってくる人もいらっしゃいます。それも意味があります。しかし、この初代教会が、どんどん基礎を固め、家が建て上げられていくように、初代教会が成長し、そして人数が増えていったというのは、いっぱいになったとか、満たされたっていうことです。だから人が、人数が増えたっていうんです。ですから、言うなれば、この街道の席が満席になってしまうわけです。いや、足りなくなって折りたたみ椅子を出さなきゃいけなくなる。そういうことになるっていうんです。これ理想をただ言ってんでしょうか。違うと思います。これ現に私たちに起こっている。だってそうじゃありませんか。皆さんがここに今こうやって座っているのだって当たり前に座っているわけでは私は絶対にないと思っている。だってなんで皆さんがここに今日座っている5年前、10年前、20年前、30年前、まあ古い方は50年前まで遡ってもいいですけども、この小金井市、緑町、四丁目、この場所に身を置くなんて、誰が想像できたでしょうか。主の御業によって、あのサウルが召されたように私どもも召されて、あのサウルが仲間に入れてくれって頼んでバルナバが取りなしをして入れてもらったように、私たちもいろんな人たちのつながりの中で教会に来てみていろんな人が声をかけてくれて友達になってくれて、そういう中で取りなしを受け励ましを受け慰めを受けながら仲間に入れられていく。あ、私たちもそうじゃないかって。ここまで恵まれてきている。今日は何よりもその恵みを感謝しようではないか。神様は絶対にね、この初代教会の人たちと同じように私たちをもっともっと祝福してくださるでしょうし、数の問題ではない。今だってもう十分この賛美と感謝が この天井の高い街道に満ち満ちていると言える。ここで歌う賛美の声が緑町の近隣の人々の耳に届くようになっている。この恵みを改めて受け止めて、ともどもに感謝を持って勇気をいただいて立ち上がり、今日から始まる新しい一週間、主のしもべとして自分の持ち場へと迎えたい。祈りましょう。よみがえりの主よ、あなたが迫害者サウルを召したもうたように、私どもを召し、教会の仲間に加えてくださいます恵みを改めて覚えて感謝いたします。どうぞ主への恐れと聖霊の慰めをもって、あなたが増し加えられる仲間を喜んで迎え入れ、ともどもにあなたを明かしする歩みに立ち上がるものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌360番。信仰を告白、使徒信条を告白いたします。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまり、かしこより生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をいたします。
聖霊の聖日の明日に、愛する兄弟姉妹と共に礼拝の場に呼び集められましたことを感謝いたします。柔らかな心で御言葉に自らが変えられ、人に対する態度が変えられていくことを喜びとすることができますようにお導きください。ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞ祝して御業のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌539番。
願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。